マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第304回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第304回目になります。まあ、今週もですね、ちょっと編集時間短くしようってことで、できるだけとちらないように喋ろうかなと、そんな風に思ってるんですが、さあうまくいくかどうかというところですけど、ですね、今週9月の2日から4日の間にですね、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスということでイベントがありました。これフェスト2015ということで、まあ、昔あったいろんなテクノロジー系カンファレンス、あとはその IT プロ系とかのカンファレンスを一つにまとめたものということで、東京プリンスパークタワーですかね、あの会場でですね、イベントがありました。キーノートスピーチと、あとたくさんのブレイクアウトセッションですね、ありまして、まあ、どれもね非常に興味深い内容だったんですが、私なんとかこれ3日間やってたんですけど、昔だったら3日間ぐらいこれ休んじゃうところなんですけどね、さすがにちょっと3日間ダメでして、最終日のデイ3というものだけに行ってきました。実はねデイ1っていうのはパートナーさん向けで、まあ、私そういう立場じゃないんで、デイ1っていうのはもともとこれちょっと対象外っていうことで、でデイ2ってあったんですけど、これもね、どうもやっぱり自分の興味の対象と仕事の関係もなさそうだなっていうところもあって、あと思えばねこれ行けばよかったっていうのも中身にあるんですが、まあ、内容的に1日だけどれか行くかというこのデイ3かなということで、デイ3に行ってきました。まあ、主にね開発系とか Windows 10の話とか、まあ、IoT とかね、クラウドサービスの Microsoft Azure とかそこらの話がありましたんで、そういうところもね興味あったんで行ってきました。でこの中から得た情報でですね、今回お話をさせていただきたいんですが、今回お話しする内容はマイクロソフトの新しいデバイス Surface Hub、これについてお話をさせていただきます。まあ、いろいろお話しすることはたくさんあるんですけどね、まずはこの話ということで、このサーフェスハブ、こちらのマイクロソフトが発売します大画面のタッチデバイス、ということで、もちろんタッチするデバイスだけじゃなくて中にちゃんと OS Windows が置くというものなんですが、これがですね9月3日に、予約を開始ということで、発売は2016年1月24日、まあ、24日かどうか分かんないんですが、パンフレットにはですね2016年1月って書いてあるんですが、なんか言葉で聞いた話だと24日だって話聞きまして、まあ、ちょっと予定ではあるんでまだ分からないんですが、そのぐらいでですね発売になるということになります。そしてこのサーフェスハブ、これはですねもともとは、2012年にですねマイクロソフトが、パーセプティブピクセルっていう会社がアメリカにあるんですね。これ82インチの大きいタッチパネルのデバイスを作る会社で、この会社をですね買収したんです。報道されたのが7月とかっていうのを今見たらニュースでありましたけど、これ私聞いたのは、10月か11月のですね、なんかマイクロソフトのイベントで、まあ、マイクロソフトの方が、こちらの大画面のタッチパネルデバイスを作ってる会社を買収しました。いやこれ買収したって言い方をしたかどうか分かんないんですけど、まあ買収なんですね。ということで当時 Windows 8 が出てきて、これからすごいもっとすごいものが出てくるよっていうやつの一つで、こういうこともやってますんで、そのうち何かがお見せできるかもしれませんねって話を、していました。まあ一般にもね報道されている内容なんで、大きいデバイスのものが出るだろうっていう話はしてたんですね。私がよくその Windows 10が IoT からパソコンタブレット大画面80インチのような画面も出すっていう話をしています。まあ大体これマイクロソフトも言ってることと同じなんですが、その80インチっていうのはまさにこの話をしてまして、どうもそのパーセプティブピクセルで、の、まあ、82インチ、これ2012年当時は82インチのモデルなんですが、このテクノロジーを利用してマイクロソフトの製品として仕上げたのがこのサーフェスハブになると見ています。そしてこのサーフェスハブですね、画面サイズで2タイプあります。まず1つが55インチタイプ、そして84インチタイプということで、この2種類出ています。 55インチで、これ55インチはですね、画面はフルエッジでになりまして、プロセッサーは Core i5 を使っているということです。で、84インチタイプはこれ画面は 4K ですね。 4K 本当に綺麗ですね。あれね、ソニーの北川景子さんのデモをね、山田電機で見たんですけど、いやーすごいなって、いや北川景子さんがすごいなってのもあるんだけど、いやーすごいなっていうのは思ってたんです。まあ、まさにその 4K ですね。 4K のモニターということで、でプロセッサーはこちら Core i7 を使っています。まあ、そういったハードは2種類用意されるんですが、両方とですね同じことが言えるのが、まあ、モニターにはですねタッチパネルもちろん採用していまして、さらにデジタイザーペンも対応しています。デジタイザーペンは3本まで対応できるということで、あとですねタッチパネルもちろん指も対応してまして、最大100点まで識別ができるということです。つまり10人が全ての指をベッドつけて全部識別ができるということになっています。そしてこのサーフェスハブ、一見ね大画面テレビにも見えるんですが、両脇にですね人感センサーとカメラ、これが2つついています。そしてこのカメラなんですが、角度、視野角っていうかですね、これが100度の広角のカメラということになっています。あとモニターの上部、上の方にですねアレーマイクがつけてあるということです。で、こういう構成になってて、例えばの普段は画面消えたままなんですね。で、電源は入ってるんですよ。まあ、スリープ状態っていうことなんですが、で、これが明るさと人感センサーがついてるんで、人を検出してウェイクアップするということになります。だからいちいちこう電源入れるって操作はしなくて、例えば朝会社に来て照明つけるか人が入ってくるかというところで起動するということです。で、今ねカメラは両側に2つって言いました。で、なんで2つなんですかっていうとですね、これホワイトボードのような使い方をするって、このサーフェスハブの前に立って話をして、このボードに書き込んだりとかいうことをすると、大体人ってどこの位置に立つかっていうと、これ皆さんもお仕事されてる方、ホワイトボードで何か書いたりして説明したりすること多いと思うんですが、大体左右どちらかの脇に立ちますよね。そうすると脇に立つとちょうどカメラの方にかぶっちゃうんですね。で、まさかこう背中を映すわけにいかないので、で、カメラが塞がってしまうんで、片方で人感センサーっていうか人が立ってると、そっちのカメラをオフにして反対側のカメラをオンにして、まあカメラは機能させるようにするとということのようです。まあ、いずれにしてもですね、まあ、広角のカメラなんで100度ならば、まあ、大体の湯は足せるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。そして入力デバイスとしては、デジタイザーペンが使えるということで、これデジタイザーペンがですね、このモニターの左右にの端っこにですね、デジタイザーペンのホルダーがありまして、左右に2本ついています。で、これマグネットでカチャッとつける、ようになってまして、取り付けてる間はこのデジタイザーペンの充電をしてくれるということです。で、ここでやってくれるんです。いいことやってくれますよね。このデジタイザーペンを外すとホワイトボードのアプリが立ち上がるんです、このサーフェスハブで。ですから外したらすぐホワイトボードとして使える。もうこれ普通のホワイトボードじゃないですね。まあワンノートホワイトボードっていう、名前がついていますが、中身でワンノートが立ち上がるようになっていますが、まあ、ホワイトボードのような機能に特化してるっていうか、そういう機能がちょっと前面に出てるような、ワンノートになります。だからこのペンを外した瞬間にアプリが起動するっていう、なんかこれはね話聞いてて、おおいいねって思っちゃいましたけど。で、ちなみにこのペンの反対側はサーフェスと同じですね、消しゴムになっています。こう文字書いてひっくり返してペンの反対側でなぞるとですね、ちゃんと消せましたんで、結構そこら辺は、ね、面白かったんですが。で、このペンなんですが、標準で2本、左右に2本ついていまして、で、実際3本までは識別ができるということです。まあ、3本目はオプションで購入してくださいということになっています。ペンでやっぱり一人でってやってる間に、いやいやそれ違うだろうってもう一人出てきてホワイトボード書いてるとかね、そういうことねよくあるんですが、それが3人まで参加できるという感じになります。と言っていて、実は3人だけじゃなくてですね、さらに指のタッチ、これも まあ先ほど言いましたように最大100点までタッチが識別できるんで、ペンを使っていてかつ俺にも参加させろつって指で絵描いたりとかですね、そういった参加もできるということで、もちろんタッチとペン、こちらはですねそれぞれ識別ができます。まあ、これはもともとね Windows 8の時から、あった機能 でさらに、これねパームブロックっていう機能なんですが、ペンデバイスをこう使って入力している時に、例えばサーフェスとかでもお使いの方、おられると思うんですが、ペンでこう記入している時に手の付け根、これ正確に言いますと小指の下のこの膨らんでる部分、これね小指球、この部分が手のひらですね、この小指球の部分が画面にペタッとくっついてしまうんで、まあ、くっついてしまってもですね普通にペン入力ができるっていう風になっています。まあ、こういうのもねもちろん機能しますんで、すごくね入力もしやすいと思います。まあ、そういったところもねできて、結構そのデジタイザーペンと指、そういったことがこのタッチパネルですごく使いやすくなっているということになります。でハード的にちょっと面白かったのが、これだけの画面、まあ、特に84インチタイプだけなんですが、これだけの 4K の画面に対していろいろできる、デモンストレーションではですね、地図をシアトルの地図を表示して、しかもそれ 3D で表示してぐりぐり動かすということをやるんですが、やはりそれだけのグラフィックのパフォーマンスが欲しいということで、84インチモデルについては NVIDIA のクアドロ K2200 っていうすげえいいグラフィックスチップセットですね。まあこれ CAD とかにも使うようなやつで、まあこの我々が一般で趣味のパソコンに積むようなものじゃないんですが、積んでる方いると思いますけど、まあそういういいグラフィックチップセットをですね乗っけています。さて、まああとソフト的なですねところですね、どういった使い方してるかとか、そういったところがあるんですが、まず OS です。OS は Windows 10 Team というものを搭載しています。これ、ね、Windows 10のエディションの一つのようです。当初発表された時に Windows 10っていうのは、まあホームだとかプロだとか、それこそ、ね、IoT だとかってあったんですけど、その時のラインナップなかったんです。これ Windows 10 Team というのが、Surface Hub 用に搭載されています。で、まあ、ベースは、ね、Windows 10なんですよ。ベースっていうかほとんど Windows 10なんですけど、その大画面のユーザーインターフェースに特化したエディションということで、まあ、説明してくれたマイクロソフトの方も、いや、まあ、これは Windows 10なんですと、ただ起動した時のスタート画面、これがですねこのサーフェスハブ用にちょっと特化されたものでして、まあ、Windows 10のようなスタートメニューが出てくるんじゃなくて、真ん中にタイルが出てきて、そこからまあ、タッチするとインストールされているアプリケーションとかですね、もうそういうのは起動することができるんですが、本当に必要なもん、例えばテレビ会議を開きたいとか、そんな用途とか、そんなのに、ね、本当に必要最低限のものが表示されるようになっていました。で、Windows 10なんで、しかもインテルプロセッサー乗っけてるんで、あ、これ何でもいけるかなって話を聞いてたんですけど、このサービスハブ上で動かせるアプリというのは、Windows ユニバーサルアプリのみ、ユニバーサル Windows プラットフォームですね、それのアプリのみ動かせるということで、いわゆる Win32 で動かすなんとかエグゼとかですね、ああいったものを持ってきて動かせるかっていうと、それはちょっとできないということです。だから例えばひでまるを持ってきて動かせるかっていうと、ちょっと動かせないと、そういうことになります。あとその具体的な使い方なんですが、やはりデモンストレーションとして出たのがテレビ会議になります。ここでですね、Skype for Business、これを標準搭載していまして、これを使ってテレビ会議もできます。で、メニューから人の名前検索して、この人につなぐっていうと、ちょっとデモンストレーションだと、東京のプリンスパークタワーの会場から品川のマイクロソフトの方につないで、向こうで待機している方と、テレビ会議をちょっとデモンストレーションでやるとかですね、そういうことをやっていました。で、もちろんそのテレビ会議といっても、ね、声と映像だけじゃなくて、先ほど言いましたホワイトボードのアプリ、ワンノートホワイトボードで、画面をお互い共有しながらディスカッションとか、例えばここにこういうデザイン、例えば建築のデザインの方とかですね、ここにこうするとか、なんかここをこういうふうに設置するとか、いろいろあると思うんですが、そういったのをお互いでボードで書き込んでディスカッションするとか、その画面の共有もしながらできるということをデモンストレーションでやってました。まあ、やっぱりまずはそういう使い方ですね。 で、書いた画面については、OneNote の方で保存ができて共有ができるということになっています。で、もちろん OneNote なんで、例えばどっかの画面を切り取って貼り付けてそこにメモを書いたりとか、でさらにそれが共有できたりとかですね、そういうこともできます。それとそのデバイスとしてはですね、これ NFC のリーダーが搭載されてるんですね。これ画面の向かって右側の真ん中あたりだったかな、端っこの、そこに NFC のリーダーがあって、 Android の端末にある情報を Surface Hub に飛ばすということができます。ウェブ画面、このウェブサイトを情報を渡したいって時には、これ Android Beam っていう機能ですかね。で、こちらを使ってウェブページの内容をサーフェスハブ側に飛ばすということで、実際デモンストレーションではですね、Xperiaを使って、Android Beam でこうやって飛ばしますということで、そういうデモンストレーションをやっていました。そういうことで別に Windows Phone じゃなきゃいけないってこともなくてですね、いろんなデバイスがつながって、しかもいろんな手段でですね、NFC も使えたりということで、情報共有ができるというデバイスになっています。さらにですね、これミラーキャストが対応してるんですね。これミラーキャストっていうのは無線で画面表示飛ばせるものでして、私もこれミラーキャストのデバイス画面表示のアダプターちょっと持っててすごく便利なんですけど、これをですね、サーフェスサブ側にミラーキャストで飛ばした画像を表示するというアプリケーションがあるんですね。で、これこのお話はですね、 Windows 10のデバイスじゃないといけないんですが、Windows 10のPC タブレットの画面を Surface Hub のアプリケーションの一つとして、つまりウィンドウの一つとして表示することができるんです。つまりどういうことかと言いますと、例えば Surface Hub を使って会議をやっています。で、会議の参加者に手元に Windows 10が動いている Surface 3があったとしますね。その Surface 3の画面を今からじゃあみんなが見ている Surface Hub に見せるよってことができるんですね。ですから、今じゃあ私が持っている資料を見せしましょうとか、そういうことができるんです。で、さらにこれ見ておすげえなと思ったのが、その共有して表示させたものにサーフェスハブでメモとか書きます、ね、書くことができるんですね。マークしたりとか、それをすると画面共有した方のサーフェス3側、つまり画面こう表示させますよって提供した側の方もにもマークした内容とかちゃんと書かれるんですね。これはタッチバック機能ということで、これ Windows 10のデバイス同士じゃないとできないということなんですが、そんなこともできるようになっています。だからこう本当に表示するだけじゃなくて、相手のやったこともすぐ自分の方に、情報として反映されるということになります。で、このミラーキャストの機能、なんですが、 iOS のデバイス、 iPad、iPhone とかですね、これはミラーキャストには対応していないんですがっていうところで、実は Apple TV を使えばできますということになります。これ、Apple TV に iOS デバイスの画面表示して、そこにさらに Apple TV から出力することになるんですが、で、Apple TV と Surface Hub を HDMI のモニターのケーブルで接続をして、つまり有線の接続をして表示することができるということで、もちろんですから iOS のデバイスでもそういう手段を使えばできますよということになります。つまり今無線での共有っていう、画面の共有っていうのをお話ししましたけど、有線で直接接続することもできます。で、有線のデバイスとしてはアナログ VGA、HDMI、ディスプレイポートというのがサポートしていますので、ミラーキャスト対応しているデバイスってそんな多くはないんで、そうか、私のバイオデューも Surface 2も対応してるんですけど、そのちょっと前のマシンになるとまずないんでね、そういう時にアナログ VGA でプロジェクターにつなぐような感覚ですね、つないでみたりとか、HDMI でつないでみたりとか、そういうことで画面の共有もできるということになっています。そういったところでですね、デモンストレーションとかではやはりそのテレビ会議とかっていう使い方もあるっていうことなんですが、これだけのことができるデバイスなんで、いろんなことに活用できるんじゃないかなと。それぞれの業界の方、いろいろ、これ聞いてるご専門の方、いろんな分野のご専門の方がいられると思うんですけど、もしこういうことができるんだったら、今自分の仕事のこういうことにも活用できないかなとかね、結構アイデアは出てくるのかなと、そんなふうに思っています。私の場合はテレビ会議でソースコード出してとかね、 仕様書出しながら見せて、もうここでこの上で直しちゃおうかとかね、そういったことをねやれたりとかできないかなと、まあ、それをねみんなで画面大きい画面で共有するってことはねできないかなとかね、そういうふうに見ています。でもちろんこれサービスハブを複数の拠点において通信をさせるってこともできますんで、離れたところで会議する、やっぱり現地行かないととかね、直接会わないとっていうことの前にこういうのがあれば、まあ、ある程度はこう解決はできるんじゃないかなっていうかね、コミュニケーション取れるんじゃないかなとか、そんなふうに思っています。そういうことでうちの会社も欲しいなっていうふうにね今私思っちゃったんですけど、でこれねなんでサーフェスハブって言い方をしてるのかというんですが、これも最後マイクロソフトの方がそのお話をいただいたんですが、まあ、ハブっていうのは例えばハブ空港というのがありますと。でそのハブ空港っていうのはいろんな空港とのネットワークを持っていて、そういった空港があるがために全体のネットワークが構築できているっていうことになると。で、まあ、そのハブっていう考え方で、その個人のデバイスっていうのをサーフェスハブに接続して、つまりその個人の生産性をグループとかチームとかの生産性につなげて、まあ、生産性を高めていこうっていう意味が込められていると。でそれを実現できるのがサーフェスハブです、まあ、と言われています。確かにこれだけいろいろデバイスがつながるのと、それが画面が共有できたりとか、でさらにそのフィードバックができるとかですね、そういったことをやっているとコミュニケーションのデバイスとしてもですねかなり有効に活用できると思いますし、それ以外のことですよね、いろんな人を離れた場所のいろんな人とかデバイスをつなぎ合わせるっていうことでは、これは非常に活用できる幅が広がっていくのかなと、そんなふうに思っています。でちなみにこのサーフェスハブなんですが、8月31日にですね議定期が通過したということで、なんかギリギリの発表だったということです。でお値段なんですが、55インチと84インチタイプですね、55インチタイプがなんと83万トンで949円、84インチタイプが237万4000トンで59円、どうでしょう奥さんっていう感じなんですが、こういうお値段で出ています。まあ、実際はですね認定サーフェスハブリセーラーを経由して買ってくださいということで、まあ、詳細はそちらの方で値段をご確認くださいということなんですが、参考価格はそういうことになっています。84インチのサーフェスハブ、私の車より高いです ね、私の赤いオーリスより高いと。ちなみにシャー専用オーリスになるともっと高いんですけど、まあ、それはいいんですけど、まあ、リセーラー経由でお問い合わせくださいということで、もうすでに予約を始まっています。内田陽光さん、大塚商会さん、ソフトバンクさんということで、まあ、個人じゃ買うことないと思うんですけどね、いや買いそうなやつがやつなんてあれだけど、うん、あれいいですねって真面目に話してたのがちょっと一人いたんで、83万だよ大丈夫かひょっとしたらね買ったらすごく面白いことになるんですけど、まあこういったのがねまたマイクロソフト、まあそういったもので企業向けではあるんでしょうけど、出てるということで、しかもこれが全部 Windows 10で動くっていうことなんで、ますますやっぱり Windows 10の取り扱ってる範囲ってなんかすごいことになってるなと、そんなふうに思いました。はい、以上サーフェスハブの話をさせていただきました。はい、それで先週 Windows 7から Windows 10のアップデートうまくいかないっていう、そんなプロジェクトの竹内さんの話をさせていただきました。であれに関してはですね、皆さんからご意見いただきまして、まずご意見いただきました大変ありがとうございます。非常にですね、いただいた情報はそのまま竹内さんに伝えてどうですっていうのを今伝えてて、結果がどうなったかは、どうなんだろうな、次のそんなイトダルで話をするのかどうか分かりませんけど、ここでいろいろ喋っちゃったらあっちの番組編成上の問題も出てくるでしょうから、それについて私言わないことにしてるんですが、いただいたご意見、の中で2つですね、 やっぱり現象、そういう現象 Windows 7から10にアップデートできなくて、うまくいきましたっていう例で、あの USB 接続、 USB のデバイスですね、これをすべてデバイスを外してウイルス対策ソフトをアンインストールしたら Windows 10になりましたと、いうことで、そのこちらではウイルスバスターだったようなんですが、そういったのも、ありましたよということで、確かにウイルス対策ソフトってそういうのはあるかもしれませんね。事前にですねチェックした時にこいつは互換性ないからダメかもよっていうことをチェックしてくれる場合があるんですが、やっぱりちょっと引っかかんない場合もあるようでして、こういったのも事例の一つであるということであるんじゃないかなと思っています。そしてですねこれ非常に有効な方法で、私もお話はちょっとその前はしなかったんですけど、ダウンロードされたデータが破損されてるっていう可能性があるってことを、そういった疑いがあるってことで、C ドライブのですね mdara-windows.childa-bt というフォルダーがと、あと Windows C ドライブの Windows の下のソフトウェアディストリビューションの下にダウンロードっていうフォルダーなんですけど、そこを削除してリトライしたところを正常にアップデートできましたという話をいただきました。これ確かにおっしゃる通りで、いくつかやっぱりそういった事例もありますね。要はダウンロードしたデータ一回全部きれいに消してもう一回入れ直してみたらうまくいったっていうケースもありまして、それ以外の要因があるとこれやってもダメだったっていうケースがあったようなんですが、なんかまだそこのところがですねうまくいかないことがあるっていうことですかね。意外とそのやっちゃう方はクリーンストールやっちゃう方も多いようで、それがね本当にいろんなパターンがあるんで、やっぱ多いのがハードウェアが合致してなかったっていうかね、対応してきてなかったとか、あと本当にWindows 10に関する問題だったのか、他の問題だったんだけど Windows 10のところで表沙汰になってしまったとかね、そういったところもありますんで、これなかなかね特定しづらい問題だと思うんですが、そういった情報もありますので、参考にされてはいかがかなと思います。本当にどうも情報をいただいた皆さんありがとうございました。はい、そういうことで、以上 Windows 7から Windows 10のアップデートの問題をお話をさせていただきました。はい、第304回はSurface Hub と Windows 10のアップデートの話をさせていただきました。Windows 10の話まだまだ、実は Windows as a Service っていう言葉があって、それをどういうことかなっていうのを一回お話をした方がいいかなっていうところもありまして、そういったところもねちょっと今後話をしていこうかなと思っています。思ってるんですが、Windows 10ですね、いろんな設定メニューとかあちこち叩いてるといろいろ面白い話も出てきまして、あ、これそうだったんだっていうのが今頃になって分かったものもありますのでね、そんな細かい話もねどんどんしていこうかなと、そのふうに思っています。 Surface Hub なんですけどね、とにかくそのマイクロソフトのイベントのですね Fest 2015で何か所かに Surface Hub ありまして、結構いじらせてもらいました。かなりねパフォーマンスいいっていうか書き味もいい、これで仕事がはかどるなら欲しいなっていうふうに思いまして、なかなかここ触る機会ってないかもしれませんけど、こういうもし興味のある方、マイクロソフトのイベントとかですねあったら、これ今売り時なんで多分ねマイクロソフト結構ねこれデモ機持ち出してくる可能性もありますんで、なんかサーフィスハブが触れるっていう機会を見つけたらですね、ちょっと行ってみて触ってみることをお勧めします。実際触ってみて、おお、なるほどっていう、ちょっと欲しいぞこれはとそんな風に思うことありますんで、ぜひ機会がありましたらね使ってみるといいんじゃないかなと思っています。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。